こんにちは、ハルトです。ナイナーズリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。コンサル時代に教わった仕事ができる上司の当たり前は、西原亮による管理職向けのビジネス実務書である。主題は上司の能力を性格や経験値ではなく、部下が迷わず動ける環境を設計する技術として捉え直す点にある。著者はコンサルティング業務で培った思考整理や指示設計の方法をもとに、部下への伝え方、会議運営、フィードバック、ハラスメント予防などを実践的に扱う。本書の特徴は、理想的リーダー像を語るよりも、日々の言葉遣いや確認手順を細かく改善する方向に重点を置くことにある。管理職が当然やっているつもりでも抜け落ちやすい行動を点検し、組織の成果と部下の納得感を両立させるための基準を示す一冊である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、指示は考えさせる前に迷わせない設計にする。本書の中心にあるのは、上司の指示は部下に自由度を与えることではなく、成果に向かうための迷いを減らすものであるという考え方である。一般に、主体性を尊重するつもりで曖昧な問いかけを多用すると、部下は何を優先すべきか、どの範囲まで判断して良いかを読み取る負担を負う。結果として確認の往復が増えたり、期待と違う成果物が出たりする。本書が重視するのは、ゴール、期限。判断基準選択肢を上司が先に整理し、部下が実行に移れる状態を作ることだ。これは命令的に振る舞うという意味ではなく、部下が悩むべき論点と悩まなくて良い論点を分ける管理技術である。特に経験の浅い部下には、抽象的な期待よりも具体的な選択肢の提示が有効になる。上司の役割は、部下の思考を奪うことではなく、不要な不確実性を除き、成果につながる判断に集中させることだと整理されている。次に、副将による理解確認で認識のズレを早期に見つける。本書で実務的価値が高い点の一つは、理解確認を形式的な返事で終わらせないことへの注意である。上司が説明後に理解したかと尋ねても、部下は場の空気や遠慮から肯定的に答えやすい。その時点では問題が見えなくても、作業が進んでから認識違いが発覚すれば、手戻りと不満が同時に生じる。そこで本書は、部下自身の言葉で要点を言い直してもらう確認方法を重視する。副将は相手を試す行為ではなく、上司の伝え方が十分だったかを検証する手段である。部下の言葉に置き換えられた内容を聞くことで、目的優先順位、成果物の粒度、期限の理解が合っているかを早期に確認できる。これはフィードバックにも応用できる。注意や修正依頼を伝えた後、相手が次に何を変えるのかを言語化できれば、単なる反省ではなく行動改善につながる。本書は確認を丁寧にすることが管理コストを増やすのではなく、ナチョ工程の混乱を減らす投資だと位置づけている。さらに部下の能力と姿勢に応じて関与の深さを変える。上司のコミュニケーションは全員に同じ距離感で接すれば公平になるわけではない。本書は、部下の能力や仕事への姿勢に応じて指示の細かさ、任せる範囲、確認頻度を変える必要性を扱っている。経験が浅い部下に大きな裁量だけを渡すと、失敗から学ぶ以前に何を失敗したのかわからなくなる。一方で、能力が高く自走できる部下に過剰な確認を行えば信頼されていないという受け止めにつながり、意欲を下げる可能性がある。重要なのは相手の現在地を見極めて育成と成果管理のバランスを調整することだ。態度面に課題がある場合も能力不足と同じ扱いにすると問題の原因を見誤る。知識が足りないのか、目的に納得していないのか、優先順位を誤っているのかで上司が取るべき行動は変わる。本書の実用性は、部下を一括りにせず、状況別に接し方を変える視点を提供する点にある。これは感情的な好き嫌いではなく、成果を出すための管理設計として説明されている。そして、注意と指摘をハラスメント化させない言語設計。現代の管理職にとって、部下への注意や指導は、成果管理であると同時に、ハラスメントリスクへの配慮を伴う行為である。本書は指摘を避けることを推奨するのではなく、伝え方を構造化することで不要な摩擦を減らす立場を取る。問題は指摘の内容そのものよりも人格評価、感情的な圧力、曖昧な不満として伝わる点にある。仕事上の事実、期待との差分、次に取るべき行動を分けて伝えれば、相手は責められているのではなく、改善点を示されていると理解しやすい。逆になぜできないのか。普通はわかるだろうといった表現は具体的な改善行動を生まず、防衛的反応を引き起こしやすい。本書が扱うハラスメント予防は、単なる法令遵守の話にとどまらない。上司が安心して必要な指導を行い、部下も不必要に萎縮せずに修正できる環境を作るためのコミュニケーション技術である。管理職が厳しさと安全性を両立させるための実務的な論点として位置づけられている。最後に、 会議は開催することではなく意思決定の質で評価する。本書は上司の当たり前として会議運営の見直しも重視している。会議は組織活動に不可欠だが、目的が曖昧なまま定例化すると参加者の時間を消費するだけで成果に結びつかない。重要なのは情報共有、相談、意思決定、合意形成のどれを目的にするのかを事前に明確にし、会議後に何が決まっているべきかを定義することである。目的が情報共有だけなら文書やチャットで代替できる場合がある。意思決定が目的なら判断材料、決定権者、選択肢、未決事項を整理しておかなければならない。本書の会議官は場をうまく回すファシリテーションよりも会議を開く意味そのものを問う点に特徴がある。上司が会議の必要性を精査しない場合、部下は本来の作業時間を失い、責任の所在も曖昧になる。会議を減らすことが目的ではなく、会議を成果に直結する装置に変えることが本書の狙いである。これは生産性向上を抽象論で終わらせず、日々の時間設計に落とし込む視点である。結論として本書は、新任管理職、プレイングマネージャー、部下育成に悩む中堅リーダーに特に向いている。リーダーシップ論にありがちな人格論や理想像の提示ではなく、指示の出し方、理解確認、注意の言葉選び、会議の設計といった日常業務の細部を改善対象にしているため、読後すぐに自分の行動を点検しやすい。すでに多くのマネジメント本を読んでいる人には、基本的に感じられる部分もあるが、その基本を現場で実行できる粒度に揃えている点に価値がある。類書が部下の動機づけや心理で安全性を大きな概念として語ることが多いのに対し、本書は上司が明日から変えられる言葉と手順に焦点を当てる。特に、部下に考えさせることと迷わせることを区別し、選択肢の提示や復唱確認によって認識ずれを減らす発想は実務的である。管理職としての当たり前を再点検し、組織の成果と部下の納得感を同時に高めたい読者に適した一冊である。ご支援いただける場合は、西原亮、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。